自称エンジニアが技術の教えを請うポッドキャスト、公開懺悔ポッドキャスト。皆さん、こんにちは。自称好奇心旺盛なエンジニア、米洲渡るが一人語りをする公開懺悔ポッドキャストです。私は新しいものが大好きで、熱しやすく冷めやすい性格なので、言っていることがコロコロ変わるかもしれません。さて、番組の紹介です。この番組は私のブログ、公開懺悔日記のネタと、の補足説明と、言い訳を中心にブログに書いていないネタのアウトプットをしていこうかと思っています。本当は私の喋る練習を公開していこうという自称エンジニアによる喋る練習場です。最近ちょっと季節の変わり目じゃないですけど、年末になって体調がとても悪くですね、もう喉が痛くて声がガラガラになってる中、お届けしております。それでは今日のネタです。12月22日に iPhone や iPad に脆弱性というような記事が出ておりました。こちらの記事の方はなんかプロセッサーの A5 から A11 を搭載する製品に対して物理的にアクセスが可能な第三者によって任意のコードが実行される可能性がありますというようなニュースが流れてました。こちらの対処方法がですね、脆弱性の存在しない製品へ移行することが推奨されているなんて書かれて、これって A5 から A11 のチップを持っている人は買い替えろということなのかなと思っております。ね、じゃあ iPhone だけじゃなくて iPad とか iPad Pro、iPod Touch 等も同様な脆弱性があるようなので、やっぱチップのバグっていうのはかなり辛いなと。ね、これは買い替えフラグなのかなと。ただこちらの脆弱性に関してはアップルからの正式アナウンスが出てないということでまだまだわからないんですが、もう来年の iOS14 は A12 以降に制限されるのかなという可能性があるのかなと思っています。まあ、そしたら iPhone XR とか XS 以降になるから、まあ、2018年、去年のモデル以降は対応しないなんて恐ろしいことになるのかなと考えております。ちょっとこちらの方、来年6月の WWDC の発表が今から楽しみでありますが、もしそうであれば、iPhone は長い間使えるよっていうところが崩れるので、これかなりインパクト大きいかなと考えております。さて、今年の2019年の振り返りを行ってみたいと思います。僕の中であったのが、Apple Watch シリーズ3を購入しました。それと、Mac から Windows へ乗り換え。並びに乗り換え流れで言うと、年末に軽自動車の方に乗り換えました。まあ、こちらの3つかなと考えております。まず第1の、安くなった Apple Watch を購入ということがありました。Apple Watch、今使い方としては、ノーティフィケーション端末として使うのが主な利用方法になっています。なので、ノーティフィケーション端末なので、あまり、僕、時計をつけるっていう文化がなかった、習慣がなかったんで、常にシアターモードにして、手首をひねっても光らないようにしてるので、まあ電池は持つますね。1日2日。2日は持ちます。だいたい1日使っても残り 60% とかになってますんで、50% 以上ありますね。2日は持つかなと思っております。あとは Apple Pay の支払い用端末です。で、僕としては、まあ1時間くらい充電したらこれ今満タンになるの1日1回やってるんで、だいたい朝起きて、風呂入って、何してって準備してる間に充電してるという感じです。あと、Apple Watch 持ってて思うのは、外出先での充電がとてもしづらい。やはり、ケーブルが、ライトニングとかじゃなく、インターフェースが特殊インターフェースなので、この、朝を充電し忘れると結構ダメージがあるなというふうに感じております。で、Apple Pay 以外の使い方、Apple Pay とノーティフィケーションゲーカーの使い方っていうと微妙で、まあ、たまに iMessage の返事を音声入力でするぐらいで、あとはアクティビティトラッカーぐらいとしてしか使っておりません。で、続きまして、Windows への乗り換えの話なんですけれども、MacBook Pro から Surface Laptop 2への乗り換えを行っていました。で実際 Mac じゃなきゃできないとか Windows じゃなきゃできないということはないことはないんですけれども、 通常業務ではあまり困らないような形の方で今できております。まあ、困るのは iPhone から URL をコピーして PC で読もうとした時とか、そういうのだと Apple だと、まあ、シームレスに連携できてるんですけども、それができないっていうのがちょっと困るかなと。まあ、この場合だいたい Slack に貼り付けたり、Google Keep に貼り付けたりして、対応しております。あと、仮想デスクトップの方がなかなか使いにくくて、デフォルトは使いづらいんで、Windows 仮想、Windows 10の仮想デスクトップ機能を強化するアプリ、Windows 10バーチャルデスクトップエンハンサーというのを入れたら仮想デスクトップの方がショートカットで移動できるようになったんで、直接1から2、2から5という形の方でなったんで、こちらの方がまあ楽だなと。あとは起動するアプリケーションをそのデスクトップに固定できたらもっと嬉しいのになと思っております。なので来年はもうちょっと Windows を使ってやっていってみたいなと思っておりますが、こちらの方も本当に Windows を使い続けるかどうかっていうのは微妙な話になっております。で軽自動車に買い替えたっていうネタはちょっと置いといて、買い替えネタといえば2019年最後の散財ネタだと思うんですけれども、Chromebook を購入しました。レノボの C330、S330 か C330 か、まあ、その辺のものを購入しました。S330 だ。こちらの方が Amazon の方で1万円引きだったので、定価の方がもともと3万切ってたんで、1万円台で2万以下で購入できるという Chromebook です。で、こちらの Chromebook S330 は、自動更新ポリシーのが2025年6月まで使えるということですので、まあ、5年以上使える予定。ですので、まあ、この金額の割には長期間使えるんでおすすめかなと思っております。で、実際スペック的には画面サイズが14インチ。で、重さが多分2キロ弱。で、キーボードが英語キーボードという形の方になってて、画面の方が、フルハイは出ないかな。まあ、そこそこ14インチの大きい画面ではあるんですけども、解像度はあまり高くはありませんでしたが、まあ、英語キーボード。もう英語キーボード素晴らしい。で、持った感じはとても軽く感じて、半年ぐらい前に、Chromebook で仕事ができるのか、なんていうの記事をブログの方に書きましたけども、問題は今のところ、複数の G Suite アカウントを使い回す場合どうするのかな、というのはちょっと回答が出てません。で、一回一回ログアウトしてログインし直すのがめんどくさいんで、複数のアカウント今 Chrome に追加して使ってるんですけれども、こちらの方が正しいかどうかが微妙なところではあります。でとりあえず、こちらの方で、まあ、Linux も Android アプリも最近の Chromebook で動くので、ちょっと業務に利用できないかっていうのを今は遊んでみてみます。で今年度は今年じゃなくて来年、2020年の目標は学びということで頑張っていこうかなと思っています。実際このポッドキャストを聞いて、ポッドキャストを始めたというカッキーの方が、かなりいいポッドキャストをやり始めてるんで、僕の方も学びの方をやって頑張っていこうかなと思っております。で、最近学びで e-learning っていろいろあるなっていうのは前々回からお話したと思うんですけども、まあ、Udemy の方でいろいろ講座を見始めてます。Udemy っていうのは、プラットフォームで自分の講座をインターネット上に公開して、まあ、お金をこう販売できて、そのプラットフォームが販売したプラ、金額の何パーセントかを上納金として納めるような形のビジネスモデル。で、こちらの方はアプリと同じような感じのプラットフォームで、たまにセールしてて、例えば2万円のやつが1500円とかでやるので、僕はその安くなった講座を受講しています。で、無料講座の方もかなり充実しているので、面白い講座がいろいろあります。まあ、コーセラとかでもいいんですけど、今のところは僕はユーデミーを使ってるという形で。で、無料のコースとしては、Google さんが出してる、初めての働き方改革であったり、初めての AI、初めてのデジタルマーケティングなんていうのが無料の講習で出ておりますが、こちらの方、内容もしっかりしてて Google さんが作っただけあって、すごくわかりやすかったです。あと、有料で買ったのが、データをきれいにする技術とか、AWS 認定ソリューションアーキテクトあたりの方を、まあ、セールだったので、安いタイミングで買って、こう年末年始のうちに見ようかなと思っております。で、 他にも年明けからいろいろ今までやったことないことをチャレンジするとか学びということで、プログラミングあたりもやってみようかなと思ってますので。で、さっきカッキーがやったって言ってるのが、ラーニングログという形の方で学び、自分で学びながらコンテンツするということをやろうという話をしてたので、これを僕も真似して、学んだことのアウトプットとしてポッドキャストを使ってみるっていうのもいいよなと。ポッドキャストをネタをするために勉強するという方がかなり頭いいなと思ってるんで、真似して、インプットを増やすためにいろいろやっていこうかと思っております。ではでは、まあ、今から頑張っていきますので、来年も皆様よろしくお願いいたします。それでは、僕のブログサイト、公開懺悔日記の URL は、https://www.paras.org もしくは、クロージング芸人でググってください。で、ツイッターの方で、ハッシュタグ、バラスはどうせ使ってないだろうと思ってたけど、結構ありましたんで、まあ、バラス、ポッドキャストあたりの方で書いていただくと、私が見つけやすくなって喜びますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、ありがとうございました。